皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第38回目始まりました。このラジオはギタリストの木村しんいちろうが好きなこと気になっていることについてゆるくお話しする番組となっております。はい、第38回目ということなんですけども、すごいお久しぶりの更新になってしまいました。申し訳ないぐらい空いてしまったんですが、まあいろいろ演奏の行事とか僕にとってイレギュラーなことがいろいろあって、もうちょっとね頭パンクしそうだったので、まあ一旦お休みじゃないけどちょっとね、最後さ、これが38回か37回のポッドキャストが12月22日だったので、1週間2週間空いて、今日更新ということで、本当にまあ毎回聞いてる方とかねお待たせして申し訳ありません。はい、そして改めて明けましておめでとうございます。今年もね頑張って更新していくので、ぜひぜひ変わらず聞いていただければなと思うんですけども、まあ今回はまあ年末年始なぜ更新できなかったのかの言い訳会というか、まあ振り返りをどんなことをしてたのかっていうのね、僕も結構実は昨日ライブイベントがあって、そこまで僕にとってすごいこうギュッと詰まってるなっていう感覚があって、やっと今日解放された感じ。もう全然違う曲練習したり、ちょっと美味しいもの食べたり、すごく僕の中で解放感のある今日なんですけども、ですね、まず22日に最後の放送があった時に、まあそのちょっと前にねこう渋谷の FM ラジオに出演したりなんかしてたんですけども、その週22日の週っていうのが24日が僕が毎年のように演奏させていただいている、教会の演奏での演奏がありまして、まあクリスマスイブですね。この日っていうのが、まあ、僕以外に弦楽四重奏、バイオリン2台、ビオラ、チェロという編成の人たちも演奏してたんですけど、僕もちょっとだけ演奏する感じの、まあ、コンサートみたいなのがあって、まあ、それに関しては僕が普段やってる曲を持っていくだけなんで、そんなにこうプレッシャーとかねそういうのではないんですけど、で25日クリスマス当日がフルートの方とクリスマスコンサートをいつもレギュラーで演奏してホテルでありまして、でこういう時に難しいのが、まあ、24日とかだと僕ソロなんで、まあ家でただただ練習ね準備をしていけばいいだけなんですけど、25日みたいなその人とやる演奏っていうのはやっぱりその前に事前の練習合わせをする練習をしなきゃいけないので、個人練だけじゃなくてね、だから結構時間がどんどん取られちゃうんですよね。まあそれも含めて僕の仕事なんで、それはやむを得ないというかねしょうがないことなんですけど、まあそうで、その25日は合わせ物をやりました。クリスマスの曲とかがメインで、まあ、ちょっとジャズっぽいボサノバ系か、フルートとギターってね結構知られてないんですけど、すごく相性がいい楽器たちで、結構どんなジャンルでもいろいろできちゃうので、まあ僕は結構ボサノバとかちょっと柔らかい感じの音楽が合うかなとは思ってるんですけど、うん、まあ25日はそんな感じでフルーティストの方とクリスマスコンサートで、そこからは、まあ26レッスンがあったりとかしたんですけど、まあちっちゃい個人的なレッスンがちょっとあったりで、美容院行って、僕この年になって26歳なんですけど初めてブリーチをしました。ちょっと髪が今金っぽいです。ハイライトっていうのかな、なんかちょくちょく全部金にしたわけじゃないんですけど、まあそんなどうでもいいか。で31日がツイッターでも、しんちゃんラジオのツイッターでもちょっとこうお知らせというか流したんですけど、カウントダウンイベントがあったんですよね。そのいつも演奏してるホテルのカウントダウンライブというのに出演しまして、メンバーが僕、それも僕前日にしたんですけど、僕、ウッドベースの人、ピアノの人、パーカッション、あとサックスのメンバーで、 僕以外周りの人は結構ジャズ系とかの現場でもたくさん仕事をしてる人なので、その僕準備にすごい時間がかかるというかね、あの練習をしなきゃいけないっていうふうにさっき言ったんですけど、ジャズ系の人って僕のクラシック畑の人間とは全然感じが違くて、もうその場でパッと楽譜渡されたら、あのコード、その和音とかを見ればすぐもうアドリブとかメロディーパパッとつけちゃって、すぐ合奏ができるんですよね。もう意味わかんないんですけど僕はすると。なのでこのカウントダウンライブのための練習っていうのは前日の30日だけで、そこで20日は顔合わせをして31日の本番に挑むという、僕にとっては考えられないような日程だったんですけど、もっと普段は練習をするので、もう周り一番若い人で、まあ、僕が年齢は若くてその次の人で10個ぐらい離れているっていう感じで、僕よりは先輩という感じで、僕はもうただついていってるような感覚だったんですけど、もう本当最近つくづく思うのが、いいミュージシャン、もちろん仕事は関係ないかもしれないですけど、僕が思ったのはこの人いいなって思えるミュージシャンの人って本当こう優しい人が多いですね。その紅白歌手の水森さんとかね、ラジオでお会いしたりっていうのもあって、より思うようになったのが、やっぱりこう上手な人っていうのはその怒らないというか、なんか常に柔らかい姿勢を持ってる人が多いなと僕の中では思います。音楽じゃなくてちょっと偉そうになっちゃう人っていうのは、俺の力でここまで来たぜみたいな人が多いのかなっていうなんとなくの印象があるんですけど、自分をこう大きく見せる技をつけていくというか、音楽の人ってなんか上手くなればなるほど、なんか柔らかくなっていく印象がすごいありますね。まあ、そうじゃない人ももちろんいるんだろうけど、僕もそうありたいななんて特に思ったこの31日の準備でよく思いました。まあそんなこと置いといて、その31日のカウントダウンライブは、一応ラテン系の音楽をやろうというコンサートでして、リベルタンゴとか、まあ、知ってる人少ないかな、ボラーレとかね、テキーラとか、そういう結構ラテンチックな曲を演奏したので、僕にとってはまあギターが合う曲たちだったのでやりやすかったんですけど、肝心のカウントダウンはそのリベルタンゴっていう曲、トゥトゥトゥトゥルトゥトゥトゥトゥトゥトゥルトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥっていう、まあご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、リベルタンゴを弾いて、で途中アドリブで時間を、アドリブってこうやめ時とかを自分で決められるんで、そのアドリブで時間調整をしつつ、いわゆる年越しの前の11時59分30秒前に一旦演奏を止めて、でいろいろアナウンス、そろそろ年が明けますとかで19始まるでカウントダウンして、ゼロになったら大工を弾くっていう、チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンをちょっとジャズ風にアレンジしてやるっていう三段だったんですけど、リベルタンゴのアドリブを散々回して、で本来ピアノの人とかホテルのスタッフが時間を見計らって合図をしてくれるはずだったんですけど、合図が来なくて急にアドリブ回してたら19ってマリが言い出して、あれもう開けたのみたいな感じで、無理やり大工パーンと弾いてみたいな感じで、まあちょっと段取り通りはいかなかったけど、すごく楽しい機会演奏でした。去年の出演者の方たちは、僕以外のバンドメンバーは去年もカウントダウンやってたみたいなんですけど、ホテルに泊まらせてくれたみたいなんですけど、今回はコロナの影響で車で帰ってくれということで帰っちゃったのがちょっと寂しかったですけど、まあそんな感じで年越し過ごしてましたね。まあ1日は帰って一人でビール飲んだり、なんとなく録画したテレビを見たりしてたら5時ぐらいになっちゃったんで、なんとかヘロヘロで眠りにつき、でなぜか8時ぐらいに目が覚めちゃって、まあ、おばあちゃん家横浜で車で行けるんで、まあ、おばあちゃん家行こうって、おばあちゃん家で ワインが出てきてガブガブ飲んで、僕は1日は寝てました。もうね、正月とかもう仕事してるから、もうね、正月とか行ってる場合じゃないなと思って、とにかく寝てましたね。すっごい気持ちよかったです、久々に休みだったんで。で、2、3、4はもう完全にお休みだったので、本当あの久々に羽を伸ばせたというか、本当休みなかったんで、まあちょっと服買いに行ったりとか、うん、それぐらいかな。結構僕のよく行くお店はお休みだったので、あのお酒飲むとこね、だから本当家で練習しながら、うん、たまに服買いに行ったりとか、そんな感じで過ごしていて、で5日からそのちょっと練習が始まるというか、この後話する、9日にね、あの配信のコンサートがあって、そこでまたクリスマスで共演したフルートの方と演奏だったので、あ違うわ、5はね、そうだ、ここでももうだらだら自分のことしか話してないからなんですけど、5日は僕ね、新しい楽器を買ったんですよね。そう、あの僕がずっと欲しいと思ってた楽器の、それ日本人の制作の人が作ってる楽器なんですけど、が出たっていう情報を後輩が仕入れてくれて、それが山の楽器の本店に置いてある銀座なんですけど、結構珍しいと思うんですよね、お茶の水とか楽器屋さん多いんで、山の楽器に置いてあるっていうのを聞いて、もうそうだ2日3日どっちかにもうすぐ見に行ったんですよね。3日かな、もうすごい気に入ってしまって、で、ちょっと考えたいから保留にしてくれって言うと、前金がかかるんですよね、お金がかかる。で、まあ、買う前提っていうことになってしまうので、それができず、で5日に後輩、ギターに詳しい後輩が都合がついたので、5日に見に行きたいんですけどってお店に連絡したら、あ、じゃあその日まで、その日は、誰にも売らないであげますよって言っていただいて、で5日に実際にいろんな楽器店巡って、あ、こういう楽器の差があるんだなって改めてね、弾き比べたりして知りつつ、まあ5日にね、山の楽器銀座店本店で新しい楽器を買いました。ローンを組んで、僕奨学金もあるし、アンプもまあそんなバカ高いアンプじゃないですけどあるし、ギターもあるし、でこう見えて借金だらけだな、やべえな。まあ仕事頑張ろうっていう感じで、まあでもすごくいい楽器に巡り合えたんで、ツイッターでも流そっかな、あのいい楽器買えました実は。はい、でまあそんなこんなで、次の日にフルートのこと練習があり、で次の日からレッスン、ヤマハのレッスンがスタート、でまた練習なんか次の日して、9日、3連休初日ですね、9日が昭和女子大学の、まあちょっとここでも話したかもしれないけど、学生さんが企画運営してるコンサートに出演しまして、第1部第2部と2回公演だったんですけど、1部が11時半から、結構これ早いんです、あの僕にとっては、てか普通11時半ってあんまないんですけど、会場9時入りということで、もうめちゃくちゃ朝眠かったですけど、11時半からやって、休憩やって、前後半やって、お昼ご飯食べて、第2部15時から3時からという感じで、終わったのがだいたい5時ぐらいでしたけど、2回公演ってあんまないんですよね。前半後半っていう括りはあるけど、それをまるまるもう1セットやるっていうのは多分僕初めてだったので、初めてじゃないな、こんだけ短いスパン時間の中でってのは初めてか、そうだったので、もう信じられないぐらい疲れて、もう帰ってから動けなくてぼーっとしてて、だけどまあすごくいいコンサート、完全配信という形だったんですけど、あの結構コンサート聞いてくださる方で、僕のラジオね知ってる方もいらっしゃるので、まあ改めてあの聞いてくださってありがとうございましたっていうのをお伝えしたいんですけど、コンサートとしては僕はすごく楽しくできたなっていう感じ。うん、まあコンサートの振り返りを具体的にしすぎるとまた長くなっちゃうんであれですけど、で結構ヘロヘロな思いで9日を過ごし、で結構気合入ってたんですよね、あのちゃんとしようっていう、まあ普段からしてないわけじゃないんですけど、まあここぞっていう本番っていくつかあるんですけど、 で次の日がホテルのレギュラー演奏があって、で弾いてたらちょっとなんか寒さと変な暖房のバランスがすごい嫌で、僕なんか体調悪くなっちゃって、なんかぼーっとしてたんですよ。で僕あっと気づいて、大事な本番の後って必ず熱出すんですよね。でそれまあもちろん今この現状なんですごいヒヤヒヤしたんですけど、とりあえずホテルの演奏終わったぐらいでちょっと体調悪くなってきたんで、いかんいかんと思ってもうとりあえず帰って、熱測ったら7度3分あって、微妙と思いながらで一応その次の日ね、月曜日も本番があったんで、とりあえず解熱剤飲んで、もういつも僕寝るの4時とかなんですけど、もう12時前ぐらいに寝て、もうとにかく寝れば治るんで、僕寝て朝起きて測ったら6度5分になってて、よかったみたいな感じで、まあ今朝もね熱測ったらなかったんで、まあ本当その大事な本番後に出るいつもの知恵熱だったんだと思うんですけど、うん、とりあえずそんな感じで土日を過ごし、で月曜日が、僕がお世話になってるある居酒屋さんというのかな、おしゃれなバーみたいなところで、演奏イベントがあり、まあ、人数すごい制限してね、みんなマナー守って、あのご飯以外はマスクしてみたいな感じで結構徹底していただいたので、安心して演奏することができまして、で今日に至るっていう感じなので、僕にとってはもうクリスマスの演奏から、まあ、イブか昨日までがもう一瞬で過ぎてったっていう感覚がすごいあって、ラジオ更新しようって思ったけどちょっとできなかったっていう言い訳をつらつらと、今20分ぐらい喋ってるのかな、17分ぐらいか、そう、あの今日は言い訳会です、すいませんあの前回の時に2020年に聴いてすごく好きだった音楽っていうのを振り返ったので、次あたりであの去年見てきた映画の振り返りなんかもしたいなと思っていて、あの僕の言い訳はこれで終わりなんですけどあのちなみに2021年初映画は僕は愛のむき出しでした。そのシオン監督いきなりグロいの見ちゃったなと思いましたけど、無性に見たくなっちゃって、あと結構見たな、ヒロアカの映画とかもなんか今更になってみたい、あんまなんかまあヒロアカは大好きですけど、うん、まあそんな感じ、また映画の話はじっくり今度したいと思います。暇になったからってわけじゃなくて、年末年始ちょっとバタバタしてたんで、これからね更新絶やさずに目標に頑張っていくので、まあこれからもよろしくお願いします。はい、そんな感じでこのしんちゃんラジオ SNS、 Twitter と Instagram やっておりますので、ぜひフォローをよろしくお願いします。このポッドキャストが毎週火曜日の19時に配信しているので、ぜひご視聴よろしくお願いします。とメッセージが送れるようになっているので、質問やご意見、バリ雑言でも何でも構いませんので、Twitter のリプでもお受けできますので、どんどんいただけると嬉しいです。それでは今日はここまで。さよなら。